リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボの拓也です。今回はイタツさんと一緒にプレミアリーグ第29節のチェルシー戦の振り返りをしていきます。イタツさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、また厳しい試合になっちゃいましたが、ちょっとなるべく元気を出して振り返りをしていきたいなと思いますけど。
OK です。一番辛いけど頑張りましょ
そうですね、辛いからこそ、はい、ちょっと前向きな話もできればと思いますけど、
う。うん。
なるかな。
自信ないけど頑張ります。
そうですね。まあ、チェルシー戦結構そのトップ4争いっていう意味で相当重要な試合でしたけど、まあ、スタメン的には、まず、アリソンとファビーニョが、スタメンに戻ってきて、かつ、まあ、ジョタも、ついに、戻ってきたよっていう感じでし
そう
た。
ですね。かなり雰囲気としては明るかったですけど。
で、まあ、その一方で、ナットが今度は怪我でベンチ外っていう、情報でしたね。
こう、プラマイゼロみたいな感じですね、ずっと。まあ、
そうっ
マイナ
す
スですけ
ね。
ど、どっちかというと。
はい。で、試合の方は、
かなり拮抗した展開でしたよね。
そうです
多分、
ね。
お互い位置取りが良くて、まあ、ファイナルサードに行けるけど、最後が噛み合わないみたいなのがお互い続いてましたけれども、まあ、若干チェルシーの方がコントロールしている流れだったんですかね。
そうですね。お互い本当シュートは少ない感じで、まあ試合的には進んでいて、まあ序盤の方だと24分に1回、まあゴール決められてっていうシーンがありましたね。ロングパスに、まあアリソンが飛び出してかわされて押し込まれたっていう。
まあ、ラッキーですね。とりあえずラッキーでよかったですけど。
そうですね。結果的には VAR でオフサイドになって得点取り消しと。
まあ、個人的にはそこまでしなくてもオフサイドに見えましたけど、意外とギリギリだったなっていう。まあ、なので助けられた形ですけど、なんか、ハイラインだけど、あまりプレスが噛み合わないみたいなところをうまく逆手に取られた感じの裏抜けでした。
そうですね。はい。まあなんかこういう形で取り消されたのは割と珍しかったんで。まあ、ただあんまりなんか素直に喜べないっていうか複雑な感じですよね、やっぱり。
まあ、なんか、ラッキー、まさしくラッキーっていうか、自分たちの実力じゃないオフサイドって感じでしたね。
ですね。で、まあ、展開的には同じような展開でずっと続いて、最後の精度がまあ合わずに、チャンス作れずっていうところで前半進みますが、42分に先制点を許す、場面がありましたね。
そうですね。ああいう、こういう展開になると、まあ、個の力がどう生きるかっていうところは予感して見ていたんですけれども、まあ、マネがミートできないみたいなのがある一方で、最近絶好調という話のあったマウントが、まあ、この日も今日もね、すごい随所で、その調子の良さを見せてましたけど、まあ、素晴らしい個人技とシュートでしたね。まあ、これはしょうがないです。しょうがないっていうのは、まあ、シュート自体に関する
はい。
コメントですけど、はい。
まあ、あれは止められないっていうか。まあ、でも先制点取られたのは結構今のリバプールにとってはでかいっすよね。
一人ゴールデンゴールなので、かなり厳しいです。
なかなか取られると追いつけないっていう。はい。で、まあ、前半それで終了して、まあ、後半入っても崩せそうで崩せないっていうのが、まあ、続いてましたね。
はっきり言ってあんまり流れは変わらなかったし、リードしてる分、チェルシーの方が余裕を持った展開だったように感じます。
で、後半すぐの48分かな。カンテ、ハンドではないかっていうシーンが、まあ、ありましたけど、これはどうですかね。
まあ、ぶっちゃけこれもさっきの VR と同じで釈然とはしないですよね。こう、まあ、ハンドのルール的には、取ってもおかしくないっていう意見をよく聞きますけど、まあ、ぶっちゃけああいう、 手があったところにボールが飛んできた系ってあんまり、まあ、ハンドっていう本来の趣旨とは違う気が個人的にはしていて、
うん、
まあ、なので取らない。でもまあもっと際どいので取られたプレミアリーグの試合もあるとか、
うん、
いう情報も聞いたり、あとはプレミアリーグ独自のまあ基準が緩和されたみたいな話もあったので、うん、あのできるだけハンド取らないようにするみたいな、そこ基準変わっちゃうんだみたいなぼんやっとしたところと、とはいえあの手が上がってる位置だったら取るべきなんじゃないのもやっとみたいなのが重なって、こう本当に なんていうんですかね、こうすっきりしない場面でしたね。
そうですね、あれはなんか不自然に体を大きく見せてるとかそういうのには当たらないんですかね。
なので当たるんじゃないかと思いますけど思いますけど、うん、
でまあ手が肩の位置ん肩より上、
うん、
まあちょっと厳密に当たった位置がどうだったかって言われると微妙かもしれないですけど、
うん、
とはいえね、手をこうやって上げてるわけなんで。
そうですね、まあ、なのでこれも VR が介入すらしなかったところが、うん、まあ、介入してるのかもしれないですけど、オンフィールドレビューに望む姿勢すらなかったので、ね、っていうところはちょっとまたもやっとポイントですね、
うん、裏ではやり取りされてるのかもしれないですけど。
そうですね、
うん、なんか全然素振りはなかったですね、
うん、本当に毎試合 VAR の話してますね、うん、
本当に
まあまあ、はい。
でまあその後も結構苦しい、展開が続きますが、試合の流れ的にはやっぱり交代のところなんですかね。
個人的には、まあ、前回のラジオでも言いましたけど、マネーが結構疲れてる感じがあったし、この日も、さっき言ったシュートがミートできないとか、トラップがおぼつかないみたいなところも散見されたので、下げてもいいんじゃないかと思ってましたけど、そうはならなかったですね。
そうですね。62分にまあ2枚、交代カード切られているわけですけど、変わったのがサラーとカーティス・ジョーンズで、入ったのが、チェンボとジョタと、まあこれはなんかツイッターのタイムラインとか見てても結構いろいろ言われてるなっていうところだったし、多分現地の方でもすごいいろいろ話題になってるところだと思いますね。
なんか一説によるとサラーを下げたのは、まあ、直前にクロップが下がって守備をしろと指示したのに歩いてたから、
うん、
こうまあ懲罰というと厳しすぎますけど、まあ、戦術的なタスクをこなしていないからっていうことになりますね、クロップとしては、
うん、僕もその話は見ました、ま
あ、うん、とはいえプレミア得点ランクトップにいる選手をこの試合で下げるかっていう、
うん、
まあ得てしてチーム状況が悪いとそういう話が飛び出しがちなので、
うん
うん、まあ、クロップ別に今までとそんなに対応変わってないし、そんな無期な交代の仕方をするような人じゃないと信じたいんですけどね。
まああくまで結果論になっちゃいますけど、まあ実際その変わった、まあ特にチェンボとか、うん、正直何もできてなかったなっていうところではあったんで、まあそういうのも含めて変えたのがサラーと、まあ、あとそもそもどうだったのかみたいな、
うん、
うん、ところはやっぱ疑問符はついちゃいますね。
まあ、そもそもベンチの層が薄すぎるっていうのはあるので、うん、まあ入った選手より誰を変えるかってところを考えちゃいますよね。ちょっとチェルシーのベンチを見ててすごいなって思っちゃうぐらいだったんで。
そうですね、
まあ、なのでジョターに期待感はあったものの、
うん、
うん、まあ、チェンバレンが最近何もできてないので、
うん、
そうですね、まあ、ただこれもまたコメントを見たんですけど、チェンバレンは結構練習でよくやってるので彼へのリスペクトを示さなきゃいけないみたいなことをクロップは言ったらしいんですよね。で、うん、ケイタはそんなところにもない状態みたいな状況らしいので、
うん、
出されなかったと、まあ、なので、まあ、状況がさらに心配されるけれども、まあ、シャキリやオリギよりはチェンバレンの方が練習で良かったという判断になりますよね、うん、その言葉を額面通り受け取るのであれば。
そうですね、ちなみに3枚目の交代カードがミルナーっていうところで、うん、この辺、うん、人はどうだったんですかね。
もう
変えたのがチアゴですね。
そうですね、ミルナーを入れたからといってチームが劇的に変わるようなイメージじゃないので、
うん、まあ1点取らなきゃいけない場面で、
うん、どっちかというと試合を安定させる役割、
うん、
まあ守備が良くなってそこから攻撃に転じてみたいなところも考えられはしますけど、
うん、
ちょっとね、まあでも他に切れるカードがないというのも事実なので、
まあそう
ですね、仕方ない部分はあるとはいえ、うん、
まあなんか変えた選手3人が結局サラー、カーティス、チアゴっていう結構今のメンバーの中では割とこうなんていうんですかね、クリエイティブ性があるというか、
うん、そうですね、本当にな
んか変えられそうな、まあ今のメンバーの中では変えられそうな3人かなって気もしてて、
うん、そうですね、カーティス下げたのもちょっと、まあでも大体毎試合変えるので何かまあ疲労とかいうところを加味してるのかもしれないですが、
まあそうですね、まあ、当然なんか理由はもちろんあってしっかり考えた上で交代カード切ってるのはわかるんですけど、今回に関してはちょっと、うん、どうだったのかなっていうのはあるし、まあいずれにしろ結果的に結果論としてあまり得策ではなかったのは実際のところだと思うので、
うん、
まあ正直監督って結果出さないとだと思うんで、うん、結果が出てなかった以上、まあこの交代はどう微妙だったと言われてもしょうがないのかなとは僕は思いますけどね、うんうん、
そうですね、
これがだからすごいうまくはまってチェンボとかがねミドルで点取ったりとかしてればいい交代だったって当然言われるけど、
うん
うん、まあ本当交代カードは結果論で評価されるべきなのかなって、
うん、そうですね、
気はしますね。
はい、いやおっしゃる通りだと思います
まあちょっといろいろなんか雰囲気の悪い話ばっかり、
うん、
出てきてちょっと大丈夫かなっていう。
そうですね、前節ポジションと XG の話をしましたけど、
はい、
XG は前半で 0.03 とか、まあそもそもシュート1本しか打ってなかったんで、まあそれぐらいの数値ですし、試合通じても 0.32 でクロップになってから最低の数字だったようです。まあこれは枠内シュートがそもそも1本か2本ぐらいしかなかったですよね。なので
試合通じて1本ですね。
1本ですか。まあそれは厳しいですよね、
う
ん、
そうですね。
まあチェルシーの守備がかなり硬かったので、うん、まあ一気に守られてしまったというところですね、
うん、
平均ポジション見てもまあディフェンスラインは前よりまあ高くな、前節より高くなったので結局まあ元のハイラインみたいな、リバプールに戻っているし、まあそれが悪い理由はファンダイクとかファンダイクがいないしセンターバックレギュラーがいないからっていうところですけれども、であとはまあ結構まあ平均ポジションなんであれですけどマネとフィルミーノが結構被ってたり、あとはまあプレー中結構チアゴとジーニーが被るシーンも散見されたので、
うんうんうん、
まあ結構選手の距離感っていうのがいけてないのかなっていうところですね。一方の
う、ね、うん、
チェルシーはすごい綺麗な、まあ、5バックというか3バックというかウィングバックがかなりいいプレーをしているのが特徴的に、平均ポジションにも現れている気がします。はい、
うん、
はい、ちょっと暗い話を続けました結局
まあ正直チェルシーは結構良かったなっていう、
うん、そうですね、
うん、硬かったですね。
トゥヘルはアウェーで初めてクロップに勝ったらしいです。
ああらしいですね。
アンフィールドがこれでアウェーと言えるのかっていうのは騒いでいきたいところですけど
そうですね、まあそのアンフィールドで5連敗ですからね、
うん、
なかなか見れるもん、
まあでも、うん、まあ、史上初ですからね、128年の歴史で、
うんうん、連敗はそうだけどそもそもその前も勝ってないですよね。
ああ引き分けでしたっけ。
その負ける前も
そうですね、ユナイテッドに引き分けて ウェストブロムに引き分けてですね、
うん、
最後スパーズに勝ったとこですね。
スパーズ、
あのロスタイムにボビーがヘディング。
遠い昔なんですけど、
記憶の彼方ですね。
でもそれやっぱ観客いて、いた時ですよね。
いた時ですね、いた時ですね、復帰した時かな。
あ、じゃあまた無観客になってから一回も勝ってない。
そうなりますね。
逆にすごいな。
うん、いやなんか、うん、すごいですよ。こうやっぱお客さんすごいんだって。特にまあ別に我々はそのアンフィールドに足利く通えるわけじゃないですけど、うん、やっぱり声援が本当に力になってるクラブなんだなっていうのはこうファン料理に尽きるというか、まあ、こんな状況で尽きてる場合じゃないんですけど、まあ、原因はもっといろいろあるはしますけど、うん、
その前のアンフィールドが、ウルブス戦、
これも快勝でしたね。
これも 4-0 快勝ですよね。ジニとかが決めて、
うん、
ファンダイクがスタンドにいて、
うん、ああ、うん、でも今日もお客さん入ってますね。
そうそうそう、まあ如実に違いが、
うん、なんかこうなんていうんですかね、ちょっとつ盲信というか、思い込んだら絶対考え変えないみたいなリバプールっぽい差が現れてるというか。
はい。
うん、
まあでもこれで、結構厳しい位置まで順位的には落ちちゃいましたけど。
そうですね。
で、かつ、さっき見た情報だと、カバクが怪我をしたと。
うん、なんか怪しいっていう状態らしいですね。
うん、次の試合はなんか出れなそう。
うん、まあ、なんか2日ですしね。うん、
で、まあ、ナットは出れるみたいな。
うん。いや、マジプラマイゼロですね。どうなってるんですかね。
なんか正直、この、負のなんか流れが続いていく限り厳しいですね。
そうですね。うん、今日もファビーニョがセンターバックでしたからね。ちょっとファビーニョを中盤で使いたいですよね。
うん、まあ、怪我人どうしたら出ないんだろうな。しかもセンターバックに
やっぱハイラインなんじゃないですかね。
あ、戦い方そのものをこう、
うん、こう、まあ、やっぱり、ファンダイクとそれを中心にした、もう一人センターバックと、まあ、ファビーニョのボランチがいることによって、うん、まあ、後ろに安心感があるので信頼して前にアグレッシブに、攻撃もできるし、まあ、守備の時のハイプレスもできるみたいな流れがあって、で今はまあ中盤のファビーニョもいないから中盤も心配になるし、センターバックにファンダイクがいないからさらに、まあ、後ろが気になってっていう、なんていうか、まあ、アグレッシブに前に行けないっていう状況にあるので、
うん、
まあ、ハイラインだけどハイプレスしききれないみたいな中途半端な状況になっちゃってるんじゃないかなっていうのが、まあ、今日の試合もそうでしたし、最近ナンバーがリバプール特集出してましたけれども、そこのファンダイクのページにこう、はい、信頼をもたらす的なことが書いてあって、
うん、
まあちょっと今は身に染みる内容でしたね。
うん。まあでもね、ファンダイクはもうずっといないわけなんで、
うん、
今のメンバーに、まあ、やっぱり合わせていかないと。
そうなんですよね。なのでクロップが 4-3-3 にこだわるんであれば、チアゴ、カーティス、ジーニっていう組み合わせは考え直した方がいいのかもしれないですね。
うん、最近ずっとその3人ですね、うん、中盤は
カーティスとジーニーも、ジーニーとチアゴも合いそうなんですけど、
うん、
なんかちょっとその3人だと打ち消し合っちゃってるような感じはしますね。うん、
確かに。まあね、やりくりは大変ですけどね、
うん、
今のベンチメンバーを。
そうなんですよね。そうなんですよね。
まあ、でもジョタが戻ってきたのはまあね、
明るい
話題なの で、ね、この先、まあ、ちょっと前線で違いを出せそうな人がようやく戻ってきたよっていう。
うん、次スタメン気になりますね。グラムも降格圏にいるチームなので、ここは確実に勝たないと。
そうですね、
ここでアンフィールド連敗さすがに止めたいですね。
またアンフィールドなんですよね、次。
うん。
最近もうアウェーの方がどっちかっていうとなんか。
いや、ほんとですね。気楽に見れますね。
そう。いやー、ここはちょっとまたいろいろ問われますね。ナットが戻ってきて、どうするんですかね。ファビーニョナット、
うん。まあ、そうなるんでしょうね。
リースナットとかないですか？
いや、見てみたいですけど。
僕はもうそれでいいんじゃないかなって。
一旦ね、それでいいじゃないですかね。今もうどん底なんだし、それでダメでもそんなに攻めないけど、まあでも、嫌がおうにも批判はその若手に行くから、それを気にしてるのかもしれないですね、クロップは。
そうですね。まあ、チェルシー戦でそれ試すのは難しいと思うけど、フラム戦ならまあって思っちゃいますけどね。
すべてはファビーニョをそこに、中盤の底に置くため。
そうですね。
ということで。
うん。ちょっと思い切ったことやってほしいなって僕は思いますけどね。
まあ、ここまで変わらないんですからね。
うん。ちょっとなんか違うことをやって、流れを断ち切らないと。
うん、
なんか何をやってもうまくいかなそうな感じは、
うんね、逆にこだわり続けて今までの何かフラグ的なものとつながる成果が出ればすごいですけど、
うん、
なかなかまあね、素人の僕にはもう何も思い浮かばないですけど
そうですね。まあ本当それこそそのクロップはじめコーチ陣とかはもうずっとこのことを考えてやっているわけなんで、
うん、
まあ僕らよりもちろん当然情報もいろいろ
多いので
当たり前ですけど、その中で最善の手をこう、うん、まあ常に考えているわけですけど、うん、次どうしてくるか、
うん、そういうことを考えるとまたワクワクしてくるんですよね
確かに
ちょっともうタガが外れてるかもしれないですけどでワクワクしてまた同じスタメンで、あ、でもまあ、クロップが考えたことだしって思うけど、うん、
そうですね、
また勝てないみたいになるとちょっとやばいですけど、
まあ、ね、次の選択を当然信じて僕らはね、試合になれば応援はしますけど、
うん、そうですよね、もちろん、うん、
まあ楽しみですね、いろいろ、
うん、そうですね、前節も降格圏の相手には通じたので攻撃が
はい、
次回も降格圏の相手に、まあ、残留圏ギリギリの降格圏のチームですけどなんかもう線引きがかなり刻む感じになっていきましたけど、
そうですね、なんかもう発想が中位クラブのまあでもそれが今の立ち位置でもあるんで、
そうですね、去年と真逆の楽しみ方と言っていいのか分かんないですけど、
他何か触れてないところで、結構序盤だったと思うんですけど、カーティスのすごいキープありましたね。めちゃくちゃ囲まれてるけど、
4人5人ぐらい、
うん、
5人は言い過ぎかな、でもすごい人数かわしまして、かわしきってキープして、
あれはすごかったですね。
あれは大チャンスになると思いましたけどね、チェルシーがリスクを犯して人数かけてきたので、
うん、
そうですね、ああいうのがつながるとね、多分カーティスの今の才能の片鱗っていうのはあのキープにあって、さらにその先パスをつなげれると、うん、もう本当の、まあ、ゲームメーカーというかワールドクラスの選手というかになっていくのかなという感じですよね、うん、
そうですね、あとは何だろう、カパクが、うん、なんか頭でこうポーンってすごい上にこう飛ばしたバックパス、
いや肝座ってんなって感じですね
あれ狙ったんですかね、
いや狙ってるんじゃないのか
あれはなんか、まあでも危なかったですよね、あのシーン結構近くに相手もいたし、
近くに空いているけどバックパスでアリソンにキャッチしてもらいたいから意表をつく浮き球、
うん、そうですね、あの間合いでやんないと結構危なかったなっていうところだったんで、うんうん、
肝はね座ってますよカバクあとはあれですね、なんかコバチッチとマネが小競り合いみたいな
のありましたね、
だけど、まああれはもう 勝ってる方のメンタルゲームですよね、完全に。
うん、
コバチッチほどの選手であれば、あそこにマネの頭があって、ボール、頭に当てないように蹴ることは絶対できる。
うん、
絶対とは言えないけど、まあ、できると思うので、とはいえ、あの局面でわざとだと証明するものはないので、
うん、
まあ、イエローとか出せないし、なので、まあ、あとはマネが格下したら、コバチッチの勝ちですよね。まあ、なので、あそこ、まあ、マリーシアみたいなものですけど、
うん、
まあ、そういうのはフットボール全体のまあ強さというのか分かんないですけど、試合巧者ではあるし、
そうですね。
まあ、逆にリバプールの選手はそういうことしないから、まあ、好きというか、好みではあるけど、
はい、
まあ、サッカーの戦い方として別にそれは否定するほどのことじゃないかなと思いますね。うん、
そうですね。まあ、あれは、うん、まあでも、そりゃ怒るよっていうプレーですけど、
うん、いやもう絶対イラッとしますよ。僕だったらレッドカードになるぐらい暴れると思う。まあね、偉い。
そうですね。そもそも試合展開的にめちゃくちゃフラストレーション溜まってるはずなんで。
本当そうですよ。本当そう。
なかなか前向きな話が難しいところではありますが。
そうです。まあでも、まあ、次のフラム戦のスタメンの選び方が非常に楽しみということで。
そうですね。まあ、クロップを信じようっていう。
うん。ですね。しかも、11時キックオフなので、比較的見やすい。
そうですね。日曜日の夜、
うん、
23時。
はい。
うん。そうですね。いや、もう先週っていうか、今週か。今週ひどかったですからね。月曜早朝と金曜早朝ってなかなかですね。
ああ。
日本の社会人。うん、にとっては
そうですね。平日の司る何かみたいな。
最初と最後にこう寝不足にさせるっていう。
頑張りましたね。
そうですね。
どういう心境なのかも分かんなくなってきた。
まあちょっとなるべく前向きにこの状況を楽しむぐらいの感じでね、応援していきたいです ね。
あんま開き直りすぎも良くないですけど、残留目標にすると。めっちゃ有利ですから。いや、ちょっとそれ惨めすぎるな。
うん、まあトップ4ちゃんとね。
トップ4を狙いつつ CL もありますからね。
そうですね。
うん。まあ、ブダペストでホームゲームってわけわかんないことになってますけど。
ですね。
うん。
11日木曜日の朝5時。
はい。これは必勝ですね、
うん、もう。そうですね。まあ、もう優位なところにいるので、うん、セカンドレグ。
はい。
うん、ここはもうしっかりと突破して、
うん、
CL はいけるぞっていう雰囲気
で、
また流れ変えていきたいですね。
はい。
じゃあまあ今回はそういうところですね。
はい。ちょっとすっきりしました。
はい。ということで、まあ聞いてる皆様も前向きに応援していきましょうということで、今回は以上です。番組の感想などあれば、ツイッターでお寄せいただければ、僕らも読んでいるので、ぜひお願いいたします。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。